熊本にですね、食料品をえらい安く売るスーパーで宮原という店がありまして、何軒か支店もあったりするんですけど、さっきそこで買い物をしに行ったんですけど、もう土曜日の昼間ということでごった返しておりまして、もうお客さんすごかったんですけれども、でその中でですね、こう人混みをかき分けながら、私もなんか品物いいのがないかなと思って見ておったんですけど、その横でですね、もうこうカートの上にいっぱい、なんかカートの中にいっぱい、なんかこう野菜やらいろんな食料品とかやらをこう詰め込んだのを置いて、でそれで立ち止まって、ついに急に携帯を取り出して喋り始めた、なかなかちょっと綺麗な感じの、そうですね、年の頃なら30半ばぐらいの奥さんがいらっしゃってですね、でこうそのごった返す中で、なんか何の電話してんだろうなと思ったら、割と騒々しいですから、声もこう大きくして喋ってるんですよね。で多分家にいる旦那かなんかに多分かけてんだと思うんですけど、あんね、あんもう人のねダゴンゴツを押してね、もうね、もうもう大変でね、もうね、いろんなもんがね、クソンゴツって大変だねとかって言って、なかなか綺麗なお顔立ちの女性だったんですけれども、ダゴンゴツ、クソンゴツというですね、形容詞が連発する電話の内容でございました。ともかく一言で言えば、人がともかく多くてごった返してで、ね、買い物しづらいということを、電話で伝えたかったんだと思いますけど、それをですねこう表現する上で、熊本の人はダゴあと熊本クソっていうのはあんまり使わないと思うんですけど、ともかくダゴクソというのを両方その女性の方が使われていたわけでございまして、なかなか熊本だなっていうのをこう感じさせる、強度の熊本っていうね、そういう、ところをですね感じたわけでございます。ただその安売りのね、いろんなものは本当に一体どういうからくりでこんなに安いんだろうかっていう、例えばペットボトルのお茶がもう例えば安いやつだと29円とかですね、もう とんでもない値段なんですよ。言ってみれば一種の食料品のバッタ屋なんですけれども、おそらくいろんなこう仕入れ、その流通の経路において、さまざまなその人々の涙を吸って、その値段が実現されているんだろうなというようなことを思いながら、今日も買い物をしたわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子です。
いや、なかなかね、宮原とかですよ、ああいうその安くてごった返す店っていうのをこう行くとですよ、本当気持ちもすさんでくるなっていう、
なんかさっきだってるじゃないですか、
なんかこう全員がささくれだってるでしょ、うん、なんかねもうなんか安いっていう一つの、なんですかね、その呪文にこう、うん、その踊らされている、うん、あるいはその呪文にこうかけられている、いる人々がこう目が血走った状態でこうなんか買うじゃないですか、うん、でなんかちょっとしたなんかもう子供なんてちょっと怯えてますからね、あそこ行くとねで結構土日に行くと家族連れで来るんですよ、うん、買い物に、うん、よしゃいいのに、うん、あれは仮に家族連れで車でこうね 4,5 人乗ってやってきたとしても、うん、代表選手1人が、うん、もしくは1人か2人が店内に入るべきで、うん、その他の人は入っちゃいけませんね、うん、時々ですよ、奥さんと旦那さんとあと子供と、うん、じいちゃんかなんかがついてくるわけなんですよ、うん、でそうじいちゃんの、うん、もうなんか怯えた目なんかこう後ろからカートの後ろからついていくんだけど、だんだん引き離されていくんですよ、なんかね、もうまるであれですよ、東京大空襲とか、関東大震災で火の手が迫る中、第八車とかに荷物を乗せて逃げる中で、その年寄りだけが置いてけぼりになっていく悲しい物語が宮原の中で今 21世紀の中で再現されてるわけでありますけど、もうともかくなんかだんだんどうしていいかわからない年寄りがいたりして、でやっぱね、あれは本当、あの買い物をするときはちょっと、あのこちらのこうなんていうか、あの精神的なエネルギーが必要な、で、あの精神的エネルギーがない状態でいくと、うん、あの買い物し終わった後にヘトヘトになるというですね、うん、そういう店でありますね、
うん、なんかね、こう四方八方に神経を尖らせないと、
そうそうそう、
あの当たりぶつかりそう
になった
り
ぶつかりますよ
なんかね、いろいろありますからね、
熊本であんまり人混みでこう、あの人と人とかぶつかるなんてことはそうないんですよ、うん、初詣とかじゃない限りは、うん、で東京なんかだと割とガンってぶつかってこう謝りもせずに行くなんて、やっぱり東京砂漠だななんて思ったりするんですけど、うん、宮原砂漠ですね、うん、あそこは、
ちょっとでもですね、ちょっと人だかりが、あの人だかりでないんだけど、人だかりみたいに見えたらみんなそこに寄ってくるんです
ただ最近ですね、あの宮原もいくつかあるんですけど、どのお店とは言いませんけれど、うん、あのレジにですね、ちょっと可愛い人がいるんですよ、うん、あのまあ、30前後ぐらいで、まあ、あのおこの宮原でなぜ こういう人がっていう、で、あの宮原の制服って、うん、あの大体なんか汚れてんですよ、うんうんうん、あの野菜とかの泥とかがなんかこう、うんうん、なんか染みついた感じのエプロンみたいにしてて、それがなんかね、こう痛々しいんですけど、なんかね、けなげに見えるという、まあ、どこの店かは教えないよ。見ほろだって下通り、あとあのあっちの三幸笛田の方でしょ。三幸、それと東バイパス、あとあそこ阿蘇の一宮かなんかあるでしょ。
大体わかるでしょ。
ね、僕はいつも一宮に一宮にミルクロード通って行ってますから今。
一番近い
ね。そんなガソリン代使ってあの安
くなって。僕はチャリで一宮まで僕はあの行きます。
トタン屋じゃないんですから。
トタン屋根で分かんねえだろ、トタン屋根で分かる人は熊本の人でもごく一部だよそれケーキ屋まで、つけろケーキ屋まで、ということでございまして、お便りいきましょう、こちらは兵庫県神戸市からいただきました31歳自由業ラジオネーム天鉄、
ありがとうございます。
たたた大変です。1976年から連載している長寿少年漫画こち亀ね、こちら葛飾区亀有公園前派出所ね、あの NHK アナウンサーが、ニュースで噛みまくったというですね、YouTube に上がってますね。
どこを噛んだんですか。
派出所ですよ。
言いにくいですね、
ね、だからこのこち亀が連載終了というのが NHK のニュースですよ、うん、ニュースになったわけですよ。それをこう、1976年から連載を続けている長寿少年漫画こちら葛飾区亀有公園前八時所派出所っていうこのNHK アナウンサーがだぜ、しかも熊本局とかじゃないぞ、う
ん、
ちゃんとあのおなじみの人だぞ、あの俺ちょっと名前わかんないんだけど、あのよく見いつも見る人、毎日出てる人、
武田さんじゃなくて、
武田さんじゃない、武田ぴょんじゃない、
八中条って言いました、
八中条で、あの YouTube に上がってっから、上がるたんびに NHK のスタッフが消しに走ってっていうの消しても現れる、言いにくいですからね、もう派出所ってないんですからね、今すべて交番になったんですからね、このこち亀が連載終了とのニュースが飛び込んできました。正直、作者が病気に伏すまで、書き続けるだろうと、勝手に思い込んでいたのでショックでした。小学生高学年の頃にこち亀と出会い、そこから、最新刊が出るたびに買い続けていました。最終巻が出た暁には1巻から200巻そして、別巻など横一列に、並べて余韻に浸りたいと思います。全部持ってんだね、うん、私も100巻ぐらい持ってますけどね、うん、皆さんは、漫画やテレビ漫画、テレビ番組かなどの長寿ものの引き際をどう思いますかという、まあこち亀はまあ200巻というその一つの区切りがあって、うん、でまああのなんすか、あの一時はねゴルゴ13を いつ抜くんだっていうのが一つのテーマになっていて、ただゴルゴ13とあのこち亀というのは連載 そのサイクルが違うんで、やっぱだからこち亀の方が抜いていくわけですよ、で抜いていって200巻という、私がでもね、あのこち亀は未だに好きですけど、あの若干ちょっと熱が下がったのがあって、それは何かっていうと100巻を過ぎたぐらいからキャラクターがちょっとこうなんか多彩になりすぎ始めて、あの女性キャラがなんかキャラが立ち始めたのがいっぱい出てきて、うん、でなんかこうまあ楽しくはなってんだけど、あのなんか昔のなんかちょっとマニアックさがちょっと 落ちたかなっていう、それはただそのこち亀のパワーが落ちたんじゃなくて、世の中のいろんな品物とかの面白みが減ってきてる。だからこち亀ってあの意外とそのいろんな世の中のその流行り廃りとかグッズとか、いろんなそのメカとか、あのそういったものにこうあのまあちょっと先を行ったり過去に戻ったり今に合わせたりとかって、それの軸足がうまかったんですよ。それがなんかあのちょっと世の中の方があんまりなんか、例えばあのツールにしたって、音楽ツールも昔はウォークマンだやれなんだっていっぱいあったのが、今もう気がついたらもうその iPhone だとかああいったもので聞いたり、じゃないですか。でその、選択肢が実はあの狭まってきてるっていうのもあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうですか皆さん、こち亀は。
でも今回あのその何ですか、200巻でしたっけ。
200巻ですね。
とあとなんか何周年、なんか節目の、
まあ、40周年だから FMC と同じ年にあのスタートしてるんですよ。
だけどお祝い事でちょうどいいからって言って、なんか作戦の人言ってましたね。
まあまあ
ね、200巻超えたら次300巻になっちゃうでしょ。
なんかそんな、なんか縁起が悪いのよりか、こういった風に終わらせた方が、こち亀の誰ですか、この人は、主人公は。
主人公ってあの腰亀ですか、りょうさんですか。
りょうさんも喜ぶだろうって言って、
りょうさん喜ぶんですか、
なんかこういう、
ラサール石井から
めでたいめでたい時に去るのがいいだろうっていう話でしたよね。
まあね、
なんか病気とかよりかはいいんじゃないですか、
まあね、
亡くなったとかそういうのより、
だってこのあのなんていうか、あのアトリエビー玉でしたっけ、あのプロダクションですよ、とても有料な漫画プロダクションでしょ、ここは。
あ、そう、他に何があるんですか。
え
有料って何ですか。だから
、そのよく漫画の世界ってさ、締め切りに追われて、ね、もうあの
あ、
ね、でこうアシスタントも必死で徹夜の連続でとかなんとかっていうところが、ここは
ちゃんと
していて、であのもしもあの秋山先生がね、あのそれこそ病気だとかなんとかって時に書けないっていう時のために、5話分5週分の ストックが常にあるんですよ。でちゃんとあのアシスタントもなんか休みが取れるんでしょ、なんかね、なんかそういうあのちゃんとした全てがこううまく回って、まあそれはあのこち亀っていうヒット作を作り出してずっと来たからできたもので、そのみんなが真似できることかどうかは別として、まあすごいものであることは間違いないですよ、でまああの何ですか、あのどうにでもなるストーリーというのをある意味こう確立させて、最後はその両通って言って部長がバンバンとかって押しながら、こうあのそれであのわーって逃げて終わりとかっていう、でそれをもう次の週には引きずらないじゃないですか、ね、両津勘吉が何億円の借金を抱えてそれをあの踏み倒そうが、次の週にはなかったことになってるという、そのあの何があっても次の週でリセットが効いてるっていう、このでリセットが効いてるにもかかわらずリセットが効いた気がしないというね、これはねあのすごいあの作品のあのものだ。でだからこそあのいろんなものが実はあのどんどん変わってるわけですよね、両津勘吉ですら、まあこれはみんな知ってることだけど、人相も違うし、そのキャラクターだって昔のこの1976年にあの連載が開始した頃なんて、私これあの読んでましたけど、76年頃はジャンプ毎週読んでましたから、でこち亀が始まった頃になんだこの漫画って最初思いましたからね、これ絶対すごいなと思って、あのなんか絵も汚いんですよ、なんか、まあ今コミックスで読めますけどね、なんかねあの長時間読む気がしない漫画だったのか、だんだんそれがその 2,3 年で、まあその間 2,3 年続いたのもすごいですけど、そのキャラクターがこうこなれていって、線もこう滑らかになっていき、まあ今ものすげえ滑らかになっちゃいましたけど、なんかそういう変化が、あのうまいことを言った、まあ、非常に稀有なあの、作品なんじゃないですかね。
僕なんか小学校の時に読んだやつで、未だにあの覚えてるのが、あの なんか両津勘吉がなんか飛行機をなんか あのこう用意して、でなんか機長になるんですけど、あの名前がこう逆噴射やたろうっていう名前で、もうあれなんですけど、あの、まあ、すげえなと思って、
ギリギリですね、ギリギリです、俺あの好きだったのはあのなんかあの警察の寮かなんかでゴキブリがいっぱい出てきて、でゴキブリと寮さんが対決するわけですよ。でゴキブリが最初なんか圧倒してるわけですよ、大群で。で最後に本気を出した寮津勘吉がその窓を全部目張りをし始めて それで室内でそのじ言ってみれば自分もあのバルさんを吸う覚悟で自爆覚悟でバルさんに火をつけようとするわけですよ。そうするとあのゴキブリがこう屋根だとか天井だとかにバッと集まって一文字ならぬゴキブリ文字を描き始めるわけですよ。でいきなりゴキブリが友達ってあのカタカナで書いてでもうそんなものは許さねえってバルさんに火つけるんだって、なんかそういう回があるんですけど、それとかあとなんかあの米をあれ確かあれかな、タイ米あのあれですよ、あのブレンド米かなんかが余った時の、その今から20年前だと思うんですけど、あの米を安く大量に買い込んでそれを酒にするっつって、それであの公園の便所をあの勝手にそこは醸造所にして人が入れないようにして酒造りをするっていう回答があって、もうだからあるああいうのがもうあのたまらないあのこうそそる内容で、で時々あのなんか昭和の頃のいろんなあの要するに子供たちが遊んでいたそのそれこそおもちゃだとかプラモだとか、あるいはそのファミコンであるとか、そのレトロネタをやるじゃないですか。そうするとおじさんも引き込んじゃう、で今度その今の小学生とか中学生が等身大で分かるものもこう入れるっていう、そのなんかそのあの引き出しの多さとそのまあその広げ方の面白さというのはもう僕は誰でも言ってる話ですけど、あのこれはもうこのこち亀でなきゃできなかった話で、でまああとね、なんかあの亮さんがあのなんかケーブルテレビを作る回だとか、結構放送の話とかもあるんですよ、なんかラジオに絡む話とか、そういうのもね、ちゃんとあの割かし綿密に放送のそういった世界をリサーチして書いてんだろうなっていうのはなんかこう分かったりするのもあったりして、だから相当にそのこの秋山先生というのは勉強家なんだろうなっていうのは思いましたね。あとなんかそういうあのつまんない商売を思いつくっていう部分ではなんかあの俺の脳みそに似てるなっていうのはこうあのこれはいろんな人からも指摘されるんですけど、あのただまあそういった作品が40年であとでもどうでしょうね、あの10年できなかったですかね、あと10年は、
うん、
なの今いくつだ、まだ50代でしょ、うん、60いってんの、
うん、どうなんでしょうね、
でもほら70ぐらいまで書いてる人いるじゃないですか、うんうん、まあ飽きたかね、でもねさすがに、
うん、
あ他の書きたくなりますわね、うんうん、時々なんかあの思い出したようになんかこう読み切りでやってくんないですかね、うんうん、多分やるんじゃないですか、うん、だからそういったのをちょっと期待したいですけど、うん、これアニメとかまたやるんですかね、
どうなんでしょうね、
あの舞台ではラサール石井がまだやってますけどね、うんうん、ラサール石井があの声を最初やった時はすごい違和感があったんですけど、うん、気がついてみればラサール石井以外じゃダメっていうふうになってる、うんうん、あれすごいなと、うん、香取慎吾ではダメでしたね、
うん
うん、映画版の香取慎吾は悪くないんですけどね、うん、あれ意外と見せる映画になってるんですけど、うん、まあ、あの周りに出てる配役が結構あの大真面目に芝居するからっていうのもあるんですけど、うん、まあね、
あれ千田光雄でしたっけ、
千田光雄がやったのもあります、
ですね、ええ、G メンが出るやつ
ねあれなんだっけ、あとねあの誰も知らないやつ、あの亮さんが、うん、おそらく初めて実写版になった作品があるんですよ、うん、宇宙怪獣ガメラです、
あ、
ええ、ガメラの再編集版ですよ、うんうんうん、ええ、であの怪獣のシーンはあの、うん、元々の映像を使って、うん、あとドラマシーンをちょっと取り足したやつで、うん、であのなんかあの当時のブームに迎合して、ガメラが宇宙空間を飛ぶわけですよ、うんうんうん、その時になぜか、宇宙戦艦ヤマトとすれ違うっていうね、うんうん、謎のシーンがあったりするんですけど、その時に、交番が出てきまして、うん、当時あれは桂小松師匠が、うん、確かあの亮さんの役をやってたと思いますね。あれは桂小松はペヤングだっけ、
うん、
ペヤングかな、ペヤン、ニュータッチじゃないよね、ペヤング、うん、あ、ニュータッチありがとうございます、あのインディゴブルースカイさんありがとうございます、
どうしたんですか、
今キラウェイがいい子が今気がつきましたね、ダンボール箱に、ぎっしりペヤングが、えのきだ新右衛門さん宛てにペヤングが届きました、ありがとうございます、
ニュータッチじゃなくて、
あ、ごめんなさい、ペヤングじゃない、ニュータッチ
して
全部ニュータッチ、
わ、ちょっと見せてください、
後で見なさい、
いいな、
ニュータッチ
いいな、
九州では手に入りにくいでしょうからということで、ニュータッチ詰め合わせをいただきありがとうございます、
あ、でそれ師匠にでしょ、
はい、
師匠、拍手してください。
はい。 あんたらにも1個開けてあげるよ。ほら、
凄麺ですか。
凄麺は入ってなかったと思う。ニュータッチですから普通に。山台、
山台
です。私はあの山台の九州ファンクラブ会長を今勝手にやってます、というまあで、何でしたっけ、亮さんですね。まあ200巻っていうか、その最終号はやっぱ買っちゃうでしょうね。だからちょっと近年ないぐらいに記録的な部数出るんじゃないですか、ジャンプ。ちょっと落ちてるでしょ、昔みたいに朝日新聞か少年ジャンプかって言われるような時代じゃなくなってるから、売れなくなってきてるとはいえ、今度のその最終号、そのこち亀の最終号が乗るやつは結構な部数いくんじゃないかなと思いますけどもね。続いて静岡県島田市からいただきました。55歳、ラジオネームのぞみかなえたまえ、
ありがとうございます。
12月に廃線になる、北海道ですね、マシケ・ルモイ館、ルモイ本線ですかね、に乗るため、これね、マシケって読めないんですよ。知らない人見たら増毛ですからね、これね。増毛って何やとか、系譜休んかっていう、増毛、違う、マシケに行った時に、映画の、高倉健主演、監督は確か古畑康夫、駅ステーションが観光施設、これ括弧大商人の屋敷って書いてあるの、休憩コーナーで流れていました。つい見入ってしまい、旅行から帰って即 DVD を借りて、見直してしまいました。駅ステーションね、高倉健はいいコンテンツを残したものです。風待ち、これ風待ちなんだっけ、風待ちなんだっけ、風待ち食堂の建物はまだありました。あの映画の中出てきますね。いまだに、マシケは、観光材料に使い、観光客もつい、見てしまいます。それなのに、道後温泉の坊ちゃん、網走の網走刑務所と、まあ、同類、まあ、その名物という点でしょうかね、同類なのに、なぜマシケはこうも弱いのでしょう。映画の映像を流すだけではダメ、ならば何、思うに私は駅ステーションの、この聖地巡りをしたことになりますと。マシケ駅以外にすでに廃止された、上砂川駅、あとこれなんだっけ、銭箱駅、ね、これも読めねえんだ、なんだっけ、お冬、あのお巣に冬っていうかのね、あのお冬、お冬岬かなんかでしょ、お冬への、なんだ、マシケの乗船場も登場するので、可能であれば他の場所にも行きたくなってしまいます。こう思う人は多いはず。ならば聖地巡りを推奨するのが良いか、いやむしろ聖地巡りバスツアーを企画したら喜ばれるのでは、夕張も加えれば、高倉ちゃんの聖地巡りにもなりますし、ついでに地元の特産物を売れば増毛町も、増毛町かな、もう潤うでしょう。増毛町ホームページでは、甘エビ、ホタテ、タコ、イカ、ウニ、ヒラメ、サケ、イチゴ、サクランボ、ブドウ、プルーン、洋梨、リンゴをあげている、そういったものがあるということで、どうですか、駅ステーション、なかなか地味な作品でございまして、私もこうね、こう投稿いただいて、あれどんな、なんかごっちゃになるんですよ、高倉健、北海道、鉄道っていうなんかね、組み合わせになってくると、なんかこう、そこに雪とか降り出すと、いよいよね、なんか高倉健がね、鉄道員してやってたっけ、あれ、刑事だったっけとか、なんかごっちゃになり始めて、で、まあ、駅ステーションは刑事なわけですよね。それで、なんだ、射撃の名手で、オリンピックに出る出ないって話ですわね。で、妹がいて、妹が烏丸節子で、で、そのなんだ、男が、あれなんじゃ、ネズジンパチで、で、犯罪を犯してて、で、って話でしょ、で、なんだ、高倉健が、まあ、ある、これ、指名手配犯を追っかけてるんですよね。指名手配犯を追っかけた時に、相棒の刑事が、そういう、犯人に撃ち殺されるんだ、確か。で、ある日、ある居酒屋に入る、小料理屋みたいなところに入ると、そこに賠償千恵子がいて、で、賠償千恵子の、その、なんだっけ、男だっけ、が犯人なんですよね。で、かくまってたんだよね。で、目の前で、賠償千恵子の目の前で、その、室田秀夫を、 あの高倉健が撃ち殺すっていう結構ちょそういうハードボイルドな部分も入ってくるあの映画ですわね。でこれあの いい映画なんだけど、うん、あの若干僕はあの古畑康雄のタッチはあんまり好きじゃないっていう部分はあるんですけど、うんうん、ただあのごっちゃになるっていう部分で言うとキャストの問題が一つあると思うんですよね、うんうんうん、あのなんせ いつもの皆さんが出てくるんで、うんうんうん、いつもの皆さんといつもの景色が出てくるからどうしてもいろんなものとごっちゃになっちゃって、うんうん、あのなんかねあのいいんですけど、うん、でもだとすれば全部もうあの高倉健推しで、うん、だからエキステーションっていう推しじゃなくてこの書いてある通り高倉健推しでツアーを作っちゃった方がいいかもしれないですね、うん、この夕張まで含めてね、うん、どうですか高倉健推しでエキステーションは花岡先生はいかがですか、う
ん、あんまりあんまりねなんかこういやあの高倉健ものあんまり見てないんですよね。
あ、そうですか。
見てないというか、あんま好きじゃない。
ああ、うん、あのどうしてももうちょっとあのなんかあの派手な方が好きなので、うん、あの網走の方が、うん、どちらかというと好きなんですけど、うん、あのまあいい映画というのはもう その通りです。
晩年じゃないの後半とかなんていうのかなその。一本調子じゃないですかあの人の演技。
まあね。
だからね。
まあね。いやそれがいいんですよ。
うん、なんかね。
それはもうトラさんと一緒で、うん、もうあの予定調和で来る部分はもうそれでオッケーなんで、うん、でこうあのセリフを言わずにぐっと噛み締めて首をカクカク動かしながら遠くを見るっていう、うん、これで高倉健が表現できるわけですよ。うん、それでいいんです。で、あと時々あの僕あの高倉健が時々ひょうきんな、うんちょっとだけひょうきんなシーンとかが入ってるのが好きなんですよ、うん、あのなんかあの多分これアドリブでやってるんだもともと面白い人でしょだからそれをやってる殺してない芝居のやつの方が好きで、うん、だからあのまあ、 あの山田洋次物の方がどちらかというと安心して見れる気はしますけどでもやっぱり北海道が似合う人になっちゃってですねもともと九州の人なんですよね小倉でしょこの人であの高倉健がやった九州ものってのは実際あんまないですもんね、うん、なんででしょうねあんま好きじゃなかったですかね九州がね、うん、あまりに字が出すぎるから嫌だったのかな、
うん、じゃないですかねなんかそのほらもうだってやっぱり高倉健ってイメージをねあれしちゃったからやっぱそれを壊したくな
る九州弁を喋る高倉健って見てみたかったですねちゃんとねやらせたらうまいはずですからね、うんだからあるんでしょうけど何本か探せば、うん、あんまりねでもまあちょっといいんじゃないですかでもこの留萌本線ねまああのあまりにも乗降客がいなくなっちゃったっていうのがあって、うんうん、で今度のその今のなんだっけあの台風の被害とかも、うん、これ出てんですかね、うん、この辺はちょっと私も調べてないんで分かんないですけど、うん、もうだからここはもう結局あれでしょもうあのバスかなんかに変えちゃうんでしょどうせ、うん、だからもったいないなと思いますけどね、うん、なんかこうあの線路だけでも残しとかんですかね、
うん、
いつか磨いて使うぐらいのつもりでいて、うんうん、なんかあの線路外しちゃったらもうどうしようもないんで、うんね、あのなんかこうとりあえず置いとくっていう、うん、あの 3,4 年だったらなんとかなるでしょ、うん、ほったらかしでも、うん、あの後で修繕聞くでしょ、うん、だからなんかそういったことをこう誰か次にやる人が出てくるのを待つとか、うん、何か違うものに転用するとかなんかないもんかなと、
う
ん
ね、だから JR 北海道金ないでしょうから撤去費用も大変でしょうからね撤去しないし、
ね、撤去しないっていうねそれをほっとくっていう、
それも手だと思うんですけどね
なんか欲しい人がいたらあげるとかってないんですかね、うん、もうタダであげますよと、うん、土地付きで、うん、ただしあの線路はそのまま使ってないと、うん、線路を使うことが条件っていう、うん、でそこでなんかあのトロッコでも走らせてるんですよなんかできなくかないのかなと思うんですけど、うん、どうなんだろうなと思いますけどもね、うん、ということでございまして一旦 CM に行きましてこの後もお便りを続けてまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。